それでは聖書を開きしたいと思います。今日はローマの信徒の手紙の15章22節から最後までをお読みします。ローマの信徒の手紙15章22節から33節、新共同訳では新訳の296ページになります。ではお読みします。こういうわけであなた方のところに何度も行こうと思いながら妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に働く場所がなく、その上何年も前からあなた方のところに行きたいと切望していたので、イスパニアに行くとき訪ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でもあなた方と共にいる喜びを味わってからイスパニアへ向けて送り出してもらいたいのです。しかし今は聖なる者たちに仕えるためにエルサレムへ行きます。マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。異邦人はその人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務があります。それで私はこのことを済ませてから、つまり募金の成果を確実に手渡した後、あなた方のところを経てイスパニアに来ます。その時にはキリストの祝福をあふれるほど持ってあなた方のところに行くことになると思っています。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また霊が与えてくださる愛によってお願いします。どうか私のために、私と一緒に神に熱心に祈ってください。私がユダヤにいる不信の者たちから守られ、エルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるように、こうして神の御心によって喜びのうちにそちらへ行き、あなた方のもとで行こうことができるように、平和の源である神があなた方一同と共に来られるように、アーメン。ローマの手紙、ほとんど終わりに差し掛かってまいりましたが、今日読みしましたところはパウロの伝道旅行の裏側を少し垣間見るような内容で、大変興味をそそられるところでもあります。パウロはこの手紙をおそらくコリントという町で書いていると思われますけれども、コリントというのは26節にあるマケドニア州という州の、マケドニア州とアカイア州の境目ぐらいにあるんですが、町でありまして、今はおそらくギリシャという国の一部だと思うんですが、そこからローマの人たちに手紙を書いて、そしてぜひあなたたちのところに行きたいとこう言っているわけですね。でコリントからローマといいますと直線距離でだいたい1000キロぐらい離れております。当時のことですから、もちろん飛行機で直線で行けるわけではないので、1000キロというとですね、ここから東京までが900キロぐらいだと思います。東京よりもちょっと先ぐらいですね。で江戸時代、東海道は53次あったわけですから、1000キロの旅というとどうですかね、2、3ヶ月かかったでしょうかね。コリントからローマというとですから、やはり数ヶ月、下手したら半年ぐらいかかるような長旅であったと思いますけれども、パウロはすぐにでもローマを訪ねたいと思っていましたが、その前にやることがあると、そちらを片付けてからローマに行くのかと思ったら、実は彼はイスパニアに行きたいとここで言ってるんですね。でイスパニアというのは今のスペインです。 で、地中海の地図をこの聖書をお持ちの方はですね、この後ろの方に地図があって、こちらの地図にはイスパニアは多分出てないと思うんですが、ローマの先の方ですね、頭の中で地中海の地図を思い描いていただいたらいいと思うんですけども、彼は今大体地中海の真ん中ぐらいに位置するコリントという町にいて、でそこから約1000キロぐらい、左だから西なのかな、西に行くとローマですね。だけれども彼が行きたいのはローマのさらに1500キロぐらい先のイスパニアなんです、スペイン。だけどそこに行く前に、今度は逆の方向の東の方向に2000キロぐらい戻ったエルサレムに行きたいと言って、このパウロの頭の中には今から6000キロぐらいの旅をするということが、描かれているわけなんですね。でなぜエルサレムに行くかというと、それはエルサレムにいる人たちが経済的な困難に陥っている。26節に、マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したと書いてあるんですが、これはどういうことかと言いますと、エルサレムのクリスチャンたちの中に経済的に大変困った状況にある人がいたと。でそれはおそらくですね、ここには詳しい理由は書いてありませんけれども、クリスチャンになったことによって職業を奪われたり、あるいはその地方でクリスチャンになったんだけれどもそこに住めなくなってエルサレムの教会に身を寄せたり、そういう人たちがたくさんいたようなんですね。使徒の働きを読むと、エルサレム教会はですね、持ち物をみんな共有にして、なんかこう理想共同生活をしていたような感じがしますけれども、それもおそらく最初のうちだけで、みんな持ってるものを出しちゃったから、どんどん経済的に困っていったようなんですね。それでもやはりエルサレムはこの教会の中心でしたから、みんな貧しいながらも頑張っていた。でそういうニュースをパウロが聞いて、彼がおりましたこのマケドニア・アカヤっていう今でいうギリシャのあたりですけれども、コリントとかテサロニケとかピリピとか、そういう大きなクリスチャンのグループができたところでですね、そのエルサレムの現状を話して、献金を募ったってことですね。そうしたところが、その人たちがその援助に喜んで同意してくれた。で多くはもちろん異邦人でありました。で自分たちは霊的なプレゼントをユダヤ人からもらったから、物質的な今度はプレゼントをエルサレムのユダヤ人クリスチャンに送ろうということで、パウロが献金を集めて、それを持ってエルサレムに行こうとしているわけですね。でそこでその、献金を渡して、今度はまた4000キロも5000キロも離れたイスパニアに行きたい。ローマに行きたいのかなと思ったらそうでもないんですよ。なぜかというと、もうローマには福音が伝えられていて、パウロのポリシーに合わないんですね。前に読みましたけど、パウロは人の行ってないところに行きたい。イスパニアというのは当時の地中海世界においては地の果てと思われていたところなんですね。地中海って大きな海があって、その一番西の端なわけですから、もうそこから向こうはこう崖になって落ちてると思われてたところなんですね。そういう、もう地の果て。でも使徒の働きの使徒の原稿録の1章8節を見るとですね、福音はエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てまで伝えられると書いてありますね。その地の果てっていうのはまさにこのイスパニアなんですね。昔ここは地の果てアルジェリアっていう歌があったんですけどね、笑ってる方はおいくつかは大体想像できる。私がなぜ知ってるかよく分かんないですけども、相当古い歌で、 で、なぜ地の果てアルジェリアって歌ったか皆さん知ってます？地図を見るとね、アルジェリアっていうのはアフリカのこっち側で一番端っこなんですよ。地球儀で見るとどこが端っこか分かんないんですけど、こういう地図で日本を中心になるとアルジェリアってこの端っこなんですね。で、イスパニアっていうのは当時のユダ、この地中海世界の人たちからすると未開の地で、しかも端っこ、地の果てっていうイメージだった。パウロはもう自分はこのトルコの辺りも、こうイリリコン州とか言ってますけども、まあ、ギリシャの辺りももうみんなもう行くとこがないところまで行って福音を伝えた。で、ローマにも福音が伝えられている。今度はイスパニアだ、ね、今度はスペインだ、地の果てだ。すごいですね、このバイタリティというかね。決して健康的であったわけじゃないんですよね、パウロはね。丈夫な人じゃなかった、目もあまりよく見えなかった。それでも彼の情熱はそういう自分の弱さによって衰えなかった。むしろ燃やされてですね、私たちもビジョンを持たないかんなと思いましたね、これを読んで。皆さんどういうビジョンをお持ちでしょうか。夢をね、クリスチャンとして神様に救われた者としての夢を、ビジョンを持っているだろうか。この社会や国家に夢を託してちゃ先は知れてますからね。一人のクリスチャンとしてきっと皆さんかつて抱いた夢があるはずなんですよ。ビジョンが相当もう蔵の奥の方にしまって厳重に蓋をしてあるかもしれませんが、幻のない民は滅びると、ね、預言者は言いましたけどね。やっぱり何か持たないとね、生かされている以上は、まあ、パウロみたいに何千キロも飛び回るような夢を持つことはできる人は少ないかもしれませんが、まあ、そういう距離の問題というか広さの問題ということじゃなくて、やはり誰も行けないところ、いや私しか行けないところ、私しか福音を伝えることができない人、そういう人のところにやっぱり自分は使わされていくんだ。パウロの姿勢っていうのは常にそういう攻めの姿勢がありますね。自分から出ていく、自分から向かっていく、なんかこうやられてにこう逃げてるっていう感じがないですね。神様から与えられている信仰、私たちに与えられている愛の力っていうものはそういうためにあると思うんですよ。守るためじゃなくてね、そう、さまざまな悪魔の策略に対してもう一生懸命身を小さくして身をかがめて天国まで行きますっていうために与えられてるんじゃない。もっと大きなビジョンを持って羽を広げて主のために行くべきだと思うんですね。しかしパウロはこの壮大なビジョンを描いていながら、ローマの信者さんにどうか祈ってほしいと言ってるんです。まあ、今日のポイントはそちらの方なんですね。30節に、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また霊が与えてくださる愛によってお願いします。どうか私のために私と一緒に神に熱心に祈ってください。パウロほどの大伝道者、彼ほどの信仰があって、彼ほどの愛に満ちて、またあらゆる賜物に恵まれた人でさえ祈ってくださいと言って、でこの私のために、私と一緒に、ね、神に熱心に祈ってくださいと訳されているこの言葉は、実はですね、そもそもは一緒に戦ってくださいというお願いの動詞から始まっているんです。一緒に戦ってください、 私と一緒に戦ってください、祈りにおいて、という、まあ、原文はですね、そういう言葉なんですね。まあ、なかなか日本語には上手に訳せないので、私と一緒に神に熱心に祈ってくださいというなんか柔らかい響きになってますけども、本来はですね、これは一緒に格闘してくれと言って戦ってくれっていう言葉なんですよ。今からエルサレムに行こうとしてるから祈ってくださいよっていうのはね、そういう優しい響きじゃない。彼はやはり今から自分が向かおうとしているエルサレムが彼にとって大変困難な場所であるということをよく知っていました。続きに何と書いてあるかと言いますと、私がユダヤにいる不信の者たちから守られ、エルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるようにと言ってるんですね。私がユダヤにいる不信の者たちから守られるようにと言ってます。パウロ自身、教会を迫害した人でした。まだこの頃エルサレムにはイエスを十字架につけた祭司長、祭司、またパウロと一緒になって教会を迫害したパリサイ人たちがうじゃうじゃいたんですね。敵の中に突入していくようなもんです。そういう連中はもうパウロがエルサレムに帰ってきたと聞けばですね、すぐに捕まえて何か理由をつけてあのステパノのように石打ちにしようと思っていたんです。あるいはイエス様と同じように十字架にかける策略を持っていたかもしれない。パウロにとってエルサレムに帰るというのは敵の真ん中に突っ込んでいくようなものなんですよね。それでも彼はエルサレムに帰りたかった。なぜかというと、異邦人教会で集めた献金をユダヤ人の人たちに渡したかった。手ずから渡して確認したいと言ってますね。募金の成果を確実に手渡したい、28節に書いてますけれども、しかしその募金を渡すユダヤ人たちはどうかというと、エルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるようにと言ってますが、彼らもまたパウロを歓迎できなかったんですね。というのは、このエルサレムのユダヤ人教会の長老たちの中にはパウロの異邦人伝道をあまり快く思っていない人たちもいた。また異邦人であってもクリスチャンになったら割礼を受けてユダヤ人と同じような生活をしなきゃいけないと言っている頭の固い、連中がおりました。でペテロなんかはそちらの方になびいてしまって、異邦人クリスチャンでもまたユダヤ人と同じような生活をしなきゃいけないなんて言い始めてですね、パウロはそれで論争したということも書いてありますけれども、パウロはエルサレムに帰ることによって彼の敵にも直面するし、また本来彼の味方である人たちも彼を歓迎してくれるかどうか分からなかったんですね。エルサレムに帰るというのはまさに彼にとっては四面楚歌なわけですよ。だけれどもその頭の固い連中に異邦人の献金を持って帰ることによって異邦人のクリスチャンも救われて、あなたたちのために祈ってますよ、あなたたちのことを心配してますよ、こんなに多くのものを捧げてくれましたよって言ってですね、その彼らの気持ちを少し和らげたいという願いもあったようなんですね。ですから彼はまだ見ぬローマのクリスチャンたちに一緒に戦ってくれ、祈りにおいて戦ってくれ、あなた方ローマにいる人たちは私と一緒にエルサレムに行くことはできないけれども、一緒に祈ることによって私と一緒にエルサレムというリングに一緒に上がるんだ、一緒に戦うんだ、そういう気持ちをこの言葉に彼は込めていると思われます。これは教会またクリスチャンにとって大変素晴らしい励ましの言葉ですね。大使とパウロが何一つ彼にとって不足はなかった、誰の助けを必要としなかった、そのパウロでさえ祈ってくれと言っている。 まして私たちが祈ってくださいと頼めないはずはない。またそれは私たちにとって大変素晴らしい恵みになると思うんですね。さっきも言いましたが、このアメリカに渡った加藤先生ですが、なんかちょうどこの今日読んだところと似たような節がありましてね、まあ、彼の移植のためにみんなで、献金をして援助した、ね、そしてまた彼のために祈っている、まあ、最近はファックスとかねメールとか普及したので、もういろんなところから祈ってくださいという便りが届くんですね。先週も、まあ、教団の方から牧師に何かあるとですね、必ず祈ってくれというファックスが入るんですが、豊橋の小石先生がですね、狭心症で心臓のバイパス手術をされた、という、まあ、そのために祈ってほしい。あるいは週末には福島の渡辺先生の奥さんが料理をしている最中に、火傷をしたので手術をされた、そのために祈ってほしい、という本当に緊急のファックスが入りました。でそれが教区長のところに来るとですね、また連絡網で教区の教会にバッとこうね広まるようになってですね、でメールで私のところに祈ってくれというふうに来ることもたくさんあります。アメリカの信者さんから祈ってほしいというメールが届くこともあります。で私はまたこの教会にあったことをイギリスのジムさんにいや官明さんにメールを出して、こういうことがあるから祈ってほしい、加藤先生のことも逐一報告しております。もうクリスチャンは祈りにおいて距離がないですね。どんなに離れていても一つ心で祈ることができれば、そこには一つの教会があるなということをつくづく感じます。パウロは、まあ、今よりもっとですね距離感はあったと思うんですよ。エルサレムだとかローマだとかそのイスパニアだとか言っても、もう本当に地の果てに行くように今で行くと月や火星に行くぐらいの距離感があったと思うんですが、でも彼はそういう距離を超えて心からまだ見ぬローマの小さな群れの人たちの祈りを必要としたと思います。宗教改革者のカルバンという人が、ご存じだと思いますが、この祈りの目的を6つ挙げています。まあ、興味深いのでご紹介したいと思いますけれども、第1番目は私たちが熱心に神を求め願い、神のうちに逃れていくことに習熟するためである。神のもとに逃れていくことに習熟するために祈るですね。祈ることによって私たちは私たちの帰るべき場所、助けてくれる方、平安を得れる場所を知るんである。とまたそこに帰っていくことに慣れていくというか、馴染んでいくというか、祈るたびに神様のもとに行く。祈らなければ神様を信じていると言っても神様のもとに行くということに習熟しないんですね。慣れていかない。祈れば祈るほど神様私たちの距離は縮まっていくはずなんですね。2番目に、私たちの願いの一切を神の前に差し出して清められるためだ。祈ることによって私たちのこの願いが清められていく。私たちの思いや願いは本来不純なものであったり自己中心的なものであったりしますけれども、祈るうちにそれが変えられて清いものになっていくということがあるんですね。祈らなければ私たちの 内なるものは清められていかないんです。いつまでも自分の弱さや醜さに支配され続けてしまうんです。祈ることによって私たちの内側が清められていく。3番目に、私たちのすべての恵みが神から来ることを覚えるためである。確かにその通りですね。祈ることによって、その私たちの願いを神に差し出して、それを応えてくださる神様を知るわけですね。祈らなければその恵みはどこから来るのかわからない、まあ、偶然そういうことになったんじゃないかと、うまくいったなとか、あ、自分の力でなんとかなったわいというふうに思い上がってしまうことすらある。でも祈ってその結果がそうであるとするならば、その源である神様をさらに知ることはできるはずです。そして4番目に、神よりの手応えを得て、いよいよ神の慈愛を感ずるためである。祈るごとに神様のご愛を私たちは感じますね。イエス・キリストの十字架によって私たちを愛してくださっているということを知りましたけれども、それが祈りの中に呼び起こされていくわけです。そして5番目に、祈りの結果を大いに喜び受けるためである。祈りの結果を大いに喜び受け取るためである。祈りがあるからこそ喜びがあるんですね。祈ることによって自分とは全く関係ない人のことであっても、そこに神様の技が起こったときに喜びがありますね。喜びたければ祈ればいいんですよね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝せないと、よくご存知の言葉ありますが、喜びたいければ祈るべきなんですね。祈っていれば喜びが神様から与えられます。そして感謝も与えられる。クソ、感謝しなきゃとか、頑張って喜ぶぞとか思ってもね、そんな簡単に出てこないですよ。人間そんなに、簡単な動物じゃないですから、喜べない時に喜べるはずがないんです。その時に祈って、それが自分のためでなくても祈る、それは誰でもできることですね。そしてその答えを、その祈りに応えてくださる神様の恵みを知って、神からの喜びをいただく。私はこの今回の加藤先生の肝臓移植の出来事は、まあ本当に大変なことになりましたけどね。彼がアメリカから帰ってきた時には、本当に不思議なことがあるなと思って、なんでこんなことがあるのかななんて思ってましたけれども、まさかね、こういう肝臓移植、しかもアメリカ行って何千万円もかかるような大事件に発展するとは思ってもいなかったんですけども、しかし、まあ、途中ではですね、生体肝移植を受けることができると思ったらその道が閉ざされて、ちょっとがっかりしたりとか、あるいは肝臓にがんが発見されたということで、これは大変なことになったぞと思って心を痛めたりしましたけれども、こう振り返ってみると、まだ結論は出ておりませんが、神様の道というものがあるんだなということを感じました。そしてこのために祈って、また皆さんにも一緒に祈っていただいて、一緒に支えていただいて、一人の人間のたかだか肝臓の話なんですね。こういうことを怒られるんですけども、肝臓の病気で死んでる人山ほどいるんですよ。本当に世界のですね、何十億の人の命から比べれば小さな小さな命なんです。だけどその小さな出来事が教会、またこの世界のクリスチャンの、日本のクリスチャンの祈りを集めて、願いを一つにして、この育ててくれているなということを感じるんですね。彼が治るという問題じゃなくて、
やっぱりこの出来事を通して私たちの思いが一つになって、祈りによって格闘していく、一緒に戦っていくっていうことを体験させてもらってるっていうことを本当に感じているわけなんです。でカルビンの祈りの目的の6番目は、神が現実に常に手を差し伸べて私たちを支え助けたもうことを理解するためである。祈るときに本当に神様は現実に働いていてくださるということを感じる。それは皆さんも日々感じていらっしゃることだと思うんですね。あるいは信仰をクリスチャンにこうなりかけのときっていうか、信仰を持とうか持たどうしようかなと思っているときに、何気なく祈ったその祈りに応えてくださってそういう方だということを知りますね。でカルビンには申し訳ないんですが、7番目を私が付け足したいと思っているんですが、それは祈りによって教会が成長するということです。カルビンはもちろん神と個人の関係について言ってますけれども、この今日読んだローマの15章のパウロの言葉を引用するまでもなく、やっぱり祈りというものはただ一人の作業じゃない。本当に祈り合う、祈ってもらう、祈ってください、祈ってちょうだいよっていう、その祈りの助け合いというものが教会の本当の一致を与えてくれるもんだろうなと思うんですね。大いに私たちも祈ってくださいと言おうじゃないですか。祈ってください、恥ずかしいことでもないし、なんかこんなこと言ったら忙しい人に申し訳ないなんてね思わないで、遠慮なく祈ってください。言われた方は感謝ですよね、祈ってくださいって言われたらね。ローマの信者さんもこのパウロの手紙を読んで嬉しかったと思いますよ。自分たちのようなものもパウロの働きに一緒に参加することができているな、自分ではモンゴルに行けなくてもモンゴルの宣教師のために祈ることによって一緒にモンゴルに行くことができる。祈りっていうものはある意味では私たちのビジョンを広げてくれるものなのかもしれませんね。また祈ってくださいと言われたら真剣に祈りましょう。自分が頼んだ方の立場だったらね、本当に祈ってくれる人がいるっていうのは力強いですよね。本当に心強いと思うんですよね。で祈ってもらったら今度は祈ってサポートする。教会の素晴らしさ、クリスチャンの素晴らしさっていうのはここに極まるような気がしますよ。みんなで祈る、ね、特にさっきも祈りましたけれども、加藤先生、また前田さんのために、祈りの格闘をしましょう。本当に神様が祝福してくださるまで離しませんと言ったあのヤコブのようにですね、祈りによって格闘すると。もうまあいいですよ、適当なところでなんてね、言わない、何とかするまで祈りの戦いを続けていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たち一人一人は本当に弱い力ないものでありますけれども、あなたがこんなにも多くの祈りの友を与えてくださっていることを感謝いたします。私たちはそのことだけでも本当に大きな安心です。何かあったら祈ってくれる仲間がいる、こんなに素晴らしいことが世の中にあるでしょうか。こんなに素晴らしい集まりがあるでしょうか。神様、この祈りのグループの恵みを感謝します。さらにこの恵みを増やしていくことができるように、私たちも遠慮なく祈ってくれと言い、また祈ってあげますと
ということができますように。神様、特に今命の危機に瀕している方々、命の格闘をしております。本当に生きるか死ぬかの瀬戸際を、孤独な旅路を続けております。私たちはこうして健康が与えられて、必要が与えられております。神様、どうぞ彼らをあなたが帰り見てください。また私たちの祈りが本当に今苦しんでいる人たちと同じ気持ちになることができるように、そして私はローマには行けない、私はイスパニアには行けないけれども、私はエルサレムには行けないけれども、祈りによってエルサレムに行くことができるように、祈りによって病室に行き、祈りによって世界に、また祈りによって私の苦手なあの人のところへ、祈りによってあの困難に、祈りによって今あるこの試練を乗り越えていくことができるように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。